Good morning, everyone.
Good morning.
I am very grateful to be here with you once again at Mito Church of Christ. When I left here 9 years ago, I did not imagine that I would get to come back every year. I've been given the gift, and I'm thankful for that.
今日皆様とご一緒にね、こうしてまた礼拝ができますこと本当に感謝しています。9年前に水戸の地を離れた時にはまさか毎年このようにして水戸に来ることができるなんていうことは夢にも思ってませんでした。こうしたプレゼントをいただけていることに本当に心から感謝しています。
John Osborne and I bring greetings from Oklahoma Christian University and from many, many people who love Japan and especially Mito Church of Christ.I often see people you know and remember, the Burkitts, the Little Johns, the Herndons, the Rossers, the Brittons, the Kahns, many people, and of course the Osbornes all the time. And occasionally I get to see other people who are in Oklahoma City, so many people I could name that many of you would remember, and they miss you.
ジョンと、ジョン・オズモさんですねと私は、今回、オクラホマクリスチャン大学とあと、本当にたくさんの方々から、日本を愛し特にですねこのミトキリストの教会のことを本当に愛しておられる方々からくれぐれもよろしくお伝えくださいという、ね、言葉を仰せ使っています。リトル・ジョンさん夫妻、ハードンさん夫妻、ロッサーさん夫妻、ブリトンさん夫妻、チャンさん夫妻、そしてまた、オズモンさん夫妻ですねとはもうしょっちゅう、やっているわけですけれども、あとですねオクラホマシティに、住んでおられるたくさんの方々にも本当に、時々ですねお会いする機会があります。
And actually when I return I must be a little careful when I tell them about my visits with you because it makes everyone very homesick to be here.
そしてですね私がこう日本に来たことを、彼らに報告するときにはですね本当に言葉に気をつけなきゃいけないんですが、なぜなら、皆さんですね私が日本のことをお話しすると日本のことを思い出して、まあ、ホームシックになって、しまうからなんですね。
I also bring greetings from my wife Ariane and our kids Adelaide and Oliver. Ariane is busy at home with the kids and teaching a Christian exercise programAnd Adelaide is 6 years old now. Oliver is 4 years old. My kids can say konnichiwa. They can count to 3 in Japanese, although they sometimes confuse it with Spanish. And they sing at night before bedtime. We sing shuwa subarashi. I really wish you could meet them.
またですねこう妻のアリアンと、娘たちですね、娘たち、アデレードとオリバーからもよろしくお伝えくださいということです。アリアンさんはですね今クリスチャンエクササイズの、インストラクター指導員として、働いておられるそうですね。子供たちを見ながらアデレードは6歳、そしてオリバーは4歳になりました。娘たちは、こんにちはということが、できて日本語で 1,2,3 まで数えることができます。そして、床に着く前にですね手話素晴らしいという歌を、ね、日本語で歌うこともできます。いつか皆さん方にも会っていただければなというふうに思ってます。
But I'm not telling you about my children just because I'm proud of them or because I want you to know about themI do. But I'm also mentioning them this morning because I want us to think about children and their importance in the kingdom of God.
実は何もですね子どもたちのことを自慢したくてこうやって子どもたちのことを話しているわけではなくてですね、今朝特にですねこの子どもたちっていうことに思いを馳せてですね神の国において子どもたちがどれほど大きな存在であるのか大切な存在であるのかそのことについて考えたいと思っているわけですね。
So as we study from Mark's gospel this morning I want us to consider how Jesus sees children as vulnerableTrusting, dependent, and part of the kingdom of God. And I also want us to keep in mind what Jesus means by the kingdom of God. I think he means those places where God is acknowledged and revered as king. And those places on earth where he is allowed to rule the same way that he rules in heaven.
今朝このマルコの福音書から学ぶときですね、特に考えたいことは、イエス様は子供たちのことをどのように見ておられるのか、ね、無力で、純粋で、他に誰かに頼らなければならない存在、神の国に属している存在ですね、そして、もう一つ、神の国、イエス様の言っておられる神の国というのは一体どういう意味なのか、そのことについてもう一度、考えたいと思うんですね。神様が王として主として、すべ治められているところ、天で神様が王としてあるいは主としてすべ治められているようにこの地においても、神様が王として主としてすべ治められているところなんですね。神の国。
So Mark 10:13, in that verse it says people were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them. You should know in Mark's gospel, when he touches someone, it is because he is healing them. So when we read about a man who asked Jesus to heal his son and who's been possessed by an evil spirit since he was a child, this is about healing, a healing touch. Another man begs Jesus, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." And a woman thinks, if I just touch the edge of his cloak, I can be healed.
今朝の箇所ですね、マルコの10章、13節からの箇所を見てみると、人々が小さな子供たちをイエス様のところに連れてきて、そして手を置いて祝福してもらおうとしてやってきたというところが出てくるわけですね。マルコの福音書を読んでみると、イエス様が誰かに触れるときっていうのは、その人のことを癒すときにであるということがわかりますね。癒すときである。子供の時から、悪い霊、汚れた霊に疲れていた人、息子を癒してもらうために、イエス様にお願いした人のことが出てきますし、あるいは、私の幼い娘が死にそうなんです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょうっていうふうにね、しきりお願いした女性の人の話も出てきます。あるいは、女性でですね、この方の、服の裾に触れることができれば癒していただけるかもしれないっていうね、思ったそういう女性の話も、出てきます。
So in our text this morning in Mark 10:13-16 we find Jesus surrounded again by people, crowds of people who want to be healed. And this time it includes people, possibly parents,who are bringing their little children to him. But in verse 13, the disciples stop them. They don't let the little children come to Jesus. The text doesn't say what their motive is, but perhaps it was to protect Jesus. Perhaps they wanted to give him a break from all of the needs that people had and all of the requests that people had. And actually, Jesus did go off andby himself to rejuvenate and refresh and spend time with God. But at any rate, whatever the disciples' reason, these parents cannot bring their children to Jesus. And if these kids are sick kids, you can imagine their desperation. They got this close to the healer only to be turned away.
今日の聖書箇所ですね、マルコの10章の13節から16節の箇所ですけれども、まあ、群衆たちがまた集まってきてですね、イエス様のことを取り囲んでいるわけですね。そういうところでおそらく親がですね、その子供たちを一緒にこう連れてきたっていうところだわけですけれども、13節によるとイエス様のところに子供たちを連れてきたけれども、弟子たちがですね、この人々のことを叱ったっ というふうに、書いてあるわけですね。イエス様のところに子供たちが近づくのをやめさせようとさせたということです。まあ、聖書は、なぜ弟子たちがそうしたのかということについては書いてないわけですけれども、おそらくその理由はですね、イエス様のことを守ろうとした、もう群衆が押し寄せてきてですね、もう、そういういろんな必要ですとかリクエストとかしてくるところからちょっと休ませてあげようっていうことをしたんでしょうかね。イエス様確かに、しばしば祈ったり休んだりするために一人退かれて山に行くっていうことが出てきます。しかしですね、そうなるとですね、この親たちは子供たちのことをイエス様のところに連れていくことができないわけですね。もし、あなたの子供たちがですね、もし病を持っていたとしてた、らですね、どれだけこう親たちのがっかりした気持ちがあったかということを想像できるのではないかというふうに思いますね。そこまでこう癒し主にもう近づくところまで来ていながら、もう、こう、その場を後にしてですね、帰らなきゃいけない、そういうところにあるわけですよ。
Many of you know this feeling. You would do anything to help your kids, especially when they're sick. And many of you have parents who live sacrificially for you.And we hear stories in the news of parents like these, parents who want to do anything to help their children. In recent years, in the U.S., or in North America, parents have been sending their children far away from Central America on a dangerous journey to the U.S. to escape violence in their own country. And recently, even now, probably today, there are thousands of refugees fleeing Syria.Trying to go to a place where they can have safety for their children.
皆さんがもし親だとしたらですね、この子供のためだったら何でもしたい、特に病病気の時にはもう何でもしたいっていうふうに多くの方は思うのではないでしょうかね。あるいは、皆さんのためにですね、犠牲を払ってくださった親がいる、そういう、ね、ご両親もおられることだと思います。このようにですね、この自分の子供を守るためなら何でもしたいね、思う、そういう親の話というのは今日でも、しばしば耳にするわけですね。最近この、こうアメリカ大陸でもですね、こう中央アメリカですね、メキシコとかのコスタリカとかの辺なんですが、まあ、そこの親たちは、まあ、自分たちの国の治安が何もひどいので、アメリカ危険を犯してでもこうアメリカ合衆国の方にですね、子どもたちを送ろうっていうケースを、まあ、よく聞くわけですね。あるいはシリアの内戦でも、まあ、少しでも安全な場所に移ろうということで、国を捨ててでも難民になって、国を出ていくという話も我々今ニュースで目に耳にしているわけですよね。
So in Mark 10:14, what was Jesus' response to the disciples who are stopping these parents and children? He wasn't thankful that they were giving him a break from all the needs of the people. He was angry. The NIV says he was indignant.Which means he was angry and frustrated with them. So he told them, No, let the little children come to me. And do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. He says that these sick, powerless, hopeless kids are part of God's kingdom. And he says, I want them to be close to me.
マルコの10章の14節に戻りますね。親とあるいは、この子供たちのことを止めようとしていた、そういう弟子たちに対してのイエス様の反応はどうだったのか、どう書いてありますか。14節によると、しかしイエスはこれを見て憤りということですが、憤られた、腹を立てたっていうんですかね、ということが書いてあります。そして弟子たちに言われるんですね。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものですよ。と言っています。イエス様はこのような小さきもの、力のないもの、無力なものは神の国に属しているんですよ。というふうに言われるわけですね。
This is exactly what Jesus has been teaching all along, but the disciples haven't understood.So, in fact, this story is placed between two instances where the disciples argue about who is the greatest in the kingdom. They don't understand Jesus' kingdom is an upside-down kingdom in which the proud will be last and the servants will be first.
このことこそがイエス様が弟子たちに、 伝えてきたこと、ずっとこう教え続けてきたことなわけですけれども、弟子たちは未だに理解できてなかった。事実この箇所というのは、そうですね、弟子たちがこの神の国で一番偉大なのは誰なのかというふうに議論していた箇所がですね、9章あるいは、10章の後半にも出てくるんですけれども、その間に置かれてるんですね。そうやってこう誰が一番偉大なのかっていう議論してたという箇所が2箇所なんですけれども、その間に置かれているわけですね。ですので、弟子たちは高ぶるものは低くされる、しもべとして使えるものこそが一番になるっていう、この神の国の原則ですね、上と下とか逆になるっていう教えを、まあ、理解できてなかったわけです。
As you know, Jesus isn't bringing a kingdom that is about power and ambition. He wants us to imagine a kingdom where humility and dependence on God are the highest values, where God blesses those who arePoor in spirit, those who are meek, those who are pure in heart, those who are mourning, those who are rejected and persecuted. In Matthew 5:3, in the Sermon on the Mount, Jesus said exactly that. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
はい、けれどもですね、ご承知の通り、イエス様というのは力と、こう、そういうこうパワーというかですね、そういうものによる神の国を、始めようとは全然思ってなかったということですね。そしてイエス様は我々にこう想像してほしいんですね。神の国というのはどういうところなのか、力を持って権力を持っている人たちが行くところではない。それは本当にへりくだって、神の前にへりくだって謙遜になって、そして神様に本当により頼むもの、より頼んで祈れている、そういう者たちのいるところが神の国なんですよ、神の国では最も価値とされることなんですよっていうふうに言われているわけですね。ですから神の国というのは心の貧しいもの、心の貧しいものっていうのはもう自利品でですね、自分の力ではどうしようもないところまで行った人たちのことですね。あるいは柔和なもの、心の清いもの、悲しむもの、拒絶されたもの、迫害されているもの、そういう人たちのことを神様が祝福してくださる場所である。それがマタイの5章の三条の水庫の三条の説教のところで、イエス様が心の貧しいものは幸いですよ、天の国はその人たちのものですよっていうふうにね、まさにそう言っておられるわけです。
And actually poor in spirit is a great way to describe children and other heirs of God's kingdomIn contrast, in verse 17, immediately after this story about the little children, Jesus is met by a rich man. He is the opposite of poor in spirit. He asked Jesus, "What am I required to do to inherit eternal life?" And Jesus answers his question by listing some of the Ten Commandments. And amazingly, the man says he has kept all of these commandments since he was a boy.Verse 10:21 says that Jesus looked at him and loved him. He knows the man couldn't have kept all of these commandments, but he doesn't argue with him. He loves him.
心の貧しいものっていうね、マタイの5章の3節ですが、まさにですね、この、幼な心を持った子供たちのことと言ってもいいのではないのかなというふうに思います。神の国を受け継ぐ者として最もふさわしいものであるというふうにも言っていいんじゃないのかな。対照的にですね、今日読まなかったですが、17節からのところ、マルコの10章の17節からのところに、この心の貧しいものとは正反対のですね、この金持ちの、人の話が登場しているわけですね。この人に対してイエス様が、ごめんなさい、この人がイエス様に対して、永遠の命を受け継ぐためには自分は何をしたらいいですかっていうふうに尋ねるわけですね。するとイエス様はモーセの10回の、いくつかを挙げて、こういうふうにしなさいよっていうふうに言うわけですけれども、すると驚いたことにですね、この人は、そういうことはみんな小さな時から守ってきましたというふうに言うんですね。そして、そして21節によると、イエスは彼を見つめ慈しんで言われたというふうに読みます。 ですのでイエス様はこの人と、まあ、そのことについては議論しようとはせずにですね、もちろんこのような戒めを守ることができるなんていうことはできないというふうにね、イエス様は知ってたわけですけれども、議論しようとはしなかった。なぜならばイエス様はこの人のことを慈しんでってありますが、本当に愛しておられたから、愛しておられたからということです。
But then Jesus tells him there's one more thing to doGo sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. And Jesus told him that because receiving the kingdom is not simply about saying I have done everything right. It is about becoming dependent on God like poor people. This man's problem is not just that he's wealthy.His problem is that his security is in his wealth. But this man does not want to be in a position of dependence, but of self-sufficiency.
けれどもイエス様はこの人に対して言われたわけですね。あなたに欠けているものが一つありますよ。行って持っているものを全部売り払って貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を、宝を積むことになりますよ。それから私に従いなさいというふうに言われたって言うんですね。神の御国に入る、神の御国を受け取るっていうことは、ただ自分がこれこれのことをやった、やりました、っていうことではないっていうことですね。自分が、全部正しいことをしてきましたって胸を張って神様に言うことではない。貧しい心の貧しい人たちのように神様に完全に頼むものとなる、そういうことですよということを言っているわけですね。この人の問題というのは彼が何もお金持ちだったからではない。彼の問題というのは自分の安全セキュリティをですね、自分の持っているお金に見出そうとしたからだったということですね。この人はお金により頼もうとした、神様により頼もうとはしなかった、自己実現というんでしょうかね、自己充足、神様によるためじゃなくて自己実現、自己充足したいと思ってたということです。
So back to the little children in Mark 10:14 Jesus said the kingdom of God belongs to such as these. Jesus was angry at the disciples because the children that they were keeping from himwere the very ones who are central to the kingdom. He was angry with them because his disciples were his apprentices. They've been walking with him and listening to him and learning from him and watching him heal. But they still don't understand.
幼い子供たちの話に戻ります。マルコの10章の14節、イエス様は言われるんです。神の国はこのような者たちのものである。神の国はこのような者たちのものである。イエス様は憤られたんですね。なぜならば彼らが止めようとしていた子供たち、その子供たちこそがまさにこの神の国の真ん中にいるべき存在だったからですね。イエス様は憤られたんです。なぜならば、この弟子たち、彼らはですね、イエス様のまさに弟子たちだったんですね。見習いだったわけです。イエス様と歩みを共にしてきて、イエス様の話をずっと聞いてきて、イエス様は癒すのをずっと見てきたのに、まだ理解できてなかったからですね。
Jesus taught this important lesson to them before. In chapter 9, just before the first time the disciples were arguing about who is the greatest, Jesus had placed a little childin their midst, right in the middle, and said clearly to them, Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me, and whoever welcomes me does not just welcome me, but the one who sent me.
イエス様は、ちょっと前にですね、大切な教えを教えられましたね。9章、で、9章のところですね、33節からのところですけれども、弟子たちが誰が一番偉大なのか、誰が一番偉いのかということを議論してた、その後でですね、一人の子供を彼らの真ん中に置かれて、そして彼らにはっきりと言われたということが書かれています。37節ですけれども、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、あなたを、私をお使わしになった方を受け入れるのですよというふうに言われました。
So, in Mark 10:15, when Jesus says, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it, he means that the disciples are not just rejecting the subjects of the kingdom of God, they're rejecting Jesus himself. These little ones who may have been sick and dirty and without power, they couldn't help themselves, these are the ones Jesus identifies with.
ですので、マルコの、今日の箇所ですね、10章の15節のところで、イエス様が言っておられる言葉ですね、はっきり言って、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることができませんよ、というのは、言ってみるならば、弟子たちは、この神の国を受け入れてないだけではなくって、イエス様ご自身とも受け入れてないということが、言えるんではないのかな。小さい子供たちですね、あるいは貧しいもの、あるいは力のないもの、汚いもの、自分を助ける力のないものこそがイエス様の言っておられる子供たち、あるいは小さき者たちのことなんではないのかな。
Both the disciples and the rich man had trouble learning to submit to Jesus' new kingdom. But the children,just like the poor and the sick and the demon-possessed, they have nothing to lose. In the Message translation of Matthew 5, poor in spirit is translated as being at the end of your rope. These little children can submit to Jesus because they utterly need him. In fact, they probably can't even get close to Jesus without their parents. They are helpless, and Jesus loves them.
弟子たちもですね、あるいはこのお金持ちの男の人もですね、このイエス様が言っておられる新しいこの神の国ということに従っていくということを学ぶのに非常に苦労したということがわかるわけですけれども、反対にですね、この子供たちですね、あるいは貧しい人たち、あるいは病の人たち、悪い霊に取り憑かれた人たち、もう彼らはですね、もう失うものっていうのは何も持ってなかったわけですね。ですので、マタイの5章の三条の水訓の心の貧しいものっていう言葉ですね、この英語のザ・メッセージっていう訳の聖書があるんですけれども、そのザ・メッセージの訳だとですね、この心の貧しいものっていう言葉をロープの端にぶら下がってる人たちっていうね、訳しているっていうことですね。この小さな子供たちはイエス様に従っていくことができたならざならば、イエス様を通れずにですね、必要としてた、求めてた、必要としてたからだということです。事実ですね、もしですね、彼らも親が連れてきてくれなかったらですね、イエス様のところ行けなかったわけですよ。親が連れてきてくれたからイエス様のところ行くことができた。それほど無力な存在、自分では何もすることができない存在、そしてイエス様はそういう彼らのことを本当に愛しておられたということです。
So, this morning some things for us to think about. First, I hope you will look at the little children around you and the other people around you who are like these little ones, the disadvantaged, the hurting, the helpless people. And I hope you will welcome them and love them and bless them.They have little to offer in return. And when you look at them, you can see Jesus himself.
今日、皆さんにですね、いくつか、考えてみてほしい、あるいは実践してみてほしいことがあります、最後にね。一つ目、ぜひですね、皆さんの周りにいる子どもたちですね、しばしば、無視されたりですとか、あるいは、自分のことばっかりとかね、自分たちの友達とかいっぱいなんて大体気づかないことが多い、その子どもたち。あるいは子供たちのような人たち、つまり、障害がある方々、あるいは傷ついている方々、あるいはホームレスの方々、自分では、どうすることもできない状況に陥っている人たち、そういう方々を見つけて、歓迎してほしい、あるいは祝福してください、あるいは声をかけてください、愛してください、ね。おそらく見返りを求めるということは難しいと思います。でも、皆さんが彼らを見るときに、 その中にイエス様を見る、イエス様ご自身を見ていく、イエス様ご自身に仕えていくということができるのではないでしょうか。
But I'll tell you two ways that you have done that, Mito Church. You have an amazing ministry to the homeless people of Mito. You give to them and you care for them and you help them have access to Jesus. You can see Jesus in them and you bless them.
一つ水戸教会がしている素晴らしいことだなと最近思わされていることの一つに、まあ、アガベミニストリーがありますね。ホームレス支援活動、水戸市におられる、数十人の、ホームレスの方々に本当に、よくしてくださって、ご飯を与えてくださって、そしてイエス様に少しでも近づく、そういうことを、示そうとしておられる。本当にこれは、素晴らしいことだと思います。彼らの中にイエス様を見ていただきたい、そして使えイエス様に使えるということをしておられる。それは本当に素晴らしいことだなと思います。
But there's another way you may not have considered that you help people like this. You have also welcomed and poured yourself into the foreigners in your midst. Thank you. You have patiently loved and you've accepted many of us, many, many AGs, many foreigners who've come here.And we have only been able to return that kindness in small ways. You can trust that we are changed when we leave here. And we are blessed and we are grateful when we try to help other people the same way. I think every time I cry at Mito Church, I'm going to sing.
もう一つですね、水戸教会がずっとしておられる、素晴らしいことですね。それは、まあ、皆さんの間におられる外国人のメンバー、外国人の方々に本当によくしてくださって、おられることですね。自分たちの時間、いろんなものを注ぎ出してくださっておられること、本当に辛抱強くですね、たくさんの私たちのことを本当に愛してくださって、まあ、我々というのは本当に小さなことでしか、皆さん方にお返しすることができないわけですね。けれども、皆さん方から受けたその愛、あるいは祝福によって本当に自分たち変えられてきた、そして主の弟子として育ってきたということを本当に信じてますね。感謝してます、自分も含めてたくさんの方々が、そして皆さんから受け取ったたくさんの祝福というものをまた他の方々にですね、分かち合っていきたい、届けていきたいというふうに思っています。
But also remember how Jesus sees children, actual childrenWe must literally welcome children. Jesus says they are a part of God's kingdom. And just like parents in this story, we lead children to Jesus. They're little growing disciples. And we pray that one day they will choose themselves to follow Jesus.
そしてもう一つですね、私たち文字通り子供たちですね、子供たちのことを歓迎する、教会でなければなりません。イエス様は、神の国は文字通りこのような者たち、子供たちのものですよというふうに言われました。ですからこの話に出てくる親がですね、子供たちをイエス様のところに連れて行ったようにですね、私たちも親として子供たちのことをイエス様のところに連れていくんですね。そして、彼らが主の弟子として成長していく、そしてイエス様に人生を捧げていく、そういう日が来ることを、お祈りしたいと思いますね。
But also we have to consider ourselves whether we are able to become like children and submit to Jesus. An American teacher and preacher John Mark Hicks says this: The kingdom of God receives children, and the kingdom of God is populated by those who become like them, those who assume the last place rather than the firstThe greatest are not those who promote themselves, but those who place themselves at the end of the line among the last. In this sense, they become like little children. So, seek to be poor in spirit. Seek to be like little children who depend on Jesus Christ.
はい、そして最後にですね、皆さんにチャレンジしたいこと、それは、皆さんご自身もですね、あなた自身も幼子のようになりなさいというレッスンだと思います。子供たちのように純真にですね、まっすぐにイエス様とつながる、 そしてイエス様に全てを捧げる、そういうことができる、より頼む、そういうことができるということを考えてほしいと思いますね。アメリカにいらっしゃる伝道者、説教者でありますジョン・マーク・ヒックスさん、という方がですね、このように次のように言っておられます。神の国というのは、子供たちを受け入れるところ。神の国というのは子供たち、幼子のようになった人たちであふれている場所です。そして、一番であるよりも最後であろうと思っている人たち、そして最も偉大な人とは自分を売り込もうとする人ではなくって、自分自身を最終ラインの終わりに置くものである。それが幼子のようなものにあることである。そういうふうに言ってます。
So Mark 10:16 at the end of the story. In this verse Jesus said, it says Jesus took the little children in his arms and he placed his hands on them and blessed them. So as you walk this week with Jesus as a disciple, may you be blessed by his love and healing, and may you also love and bless others, especially children and those who are like little children.
今日の最後の節ですね、16節。そしてイエスは子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福されたというふうに書いてあります。今週、皆さんと祝福したいと思いますね。イエス様の弟子としてイエス様と今週歩んでいくときに、皆さん方がイエス様の愛と癒しによって祝福されて、そしてあなたも皆さんもですね、また他の人たち、特に小さな子供たちのような人たちのことを愛して、そして祝福するものでありますように。アメン。ありがとうございました。